質問はですね、重悪とは一体何かと。重悪とは一体何かと言いますと、重悪とは心と口と体でやる、悪のことです。ですね。心では、口では体ではですね、重悪と言いますのは、貪欲、真に愚痴、季語両舌、悪行、猛虎、摂政、中等、邪淫のことを重悪と言います。で、この重悪とは何ですかっていうことを知りたければですね、この重悪というのは誤解をさらに詳しく説明したものなんですね。誤解。誤解っていうのは分かります？
5つの真面目。
そうそうそうそう。その5つというのは？そうそう、分かってますけど、その5つ並ばんなと思って。摂政、摂政、中等、邪淫、猛虎、恩寿が5回。これをですね、これ摂政、中等、邪淫でしょ、ほら。で、猛虎をさらに詳しく、季語、両舌、悪行、猛虎と。こういうふうにして、その原因である心を加えたものが、重悪。だから重悪とは何ですかっていうことを知りたい、知りたければまず誤解を正しく知る必要があるということです。で、誤解って何ですかっていうと、誤解っていうのは誤悪団に教えられてるんですね。ですからこれを順番に説明していくことによって重悪も何かっていうことが分かってくるっていうことです。はい。そこで、まず誤解、誤悪団の1番目ですね、93ページ第1悪、 これが摂生号について説かれたものです。摂生号、ね、これが第一役。第一役ですね、どんなことが悪なんですかというとですね、93ページ左から1,2,3,4,5,6 行目にですね、仏のたま悪、その一番目の悪というのは諸天人民難道の類ですね。難道っていうのは虫けらに至るまでってことです。つまり、その家族が摂生号を抱えていたならば、そのお家で飼っているペットに至るまで摂生号に染まるってことです。
猫とかも
摂生号になるってことです。ここがポイント。
例えば、
向かいの奥さんがペットを飼ったら殺生号に染まったワンちゃんができるだろうとか。
それは殺生号に限らず号が移るんですか。
いや、ここに難道の類って書いてありますよね、
はい、
難道の類ってのは虫けらに至るまでっていう意味であって、その殺生号に限らずではなく、そのここで難道の類って書いてあるから、摂生号っていうのは虫けらに至るまでこう移っていくんですよってことなんです。
摂生に一応限る。
そうそうそう、ね、難道の類っていうふうに書いてありますからね。摂生号っていうのはそこにいるですね、動物や、ね、虫けらに至るまで染まっていく。主悪をなさん、もろもろの悪をやろうとしてしまう、ね、どんな悪ですかと。ね、みな叱らざるはなし、そんな気持ちを起こさないものはない。どんな気持ちを起こすかというと、強き者は弱きを服し、ね、強き者は弱きを服し。摂生号って何ですかっていうとですね、自分が上に立って、そして人を思い通りに動かしたいと、強い者が弱い者に対して思いを通していく、これが摂生号というものです、ね、摂生号って何ですかって言ったら、力が欲しい、ね、権力が欲しい、それがここで言う貪欲になります。貪欲って何ですかっていうと、ここで十悪で言う貪欲っていうのは力のことなんですよ。力、食べたいっていう貪欲じゃないんです。十悪で言うね、貪欲っていうのはあくまでも力です。何のための力かって言ったら、当然自分が思い通りにするための力のことです。お金があったら思い通りになると思ったら、お金が欲しいっていうのが貪欲です。ね、その力を奪われたっていう時の怒り、ね、これが真理です。そして力さえあれば思い通りになるんだ、お金さえあれば何でも思い通りになるんだ、ね、親になれば、ね、力を持てば、権力を持てば何でもやりたい放題できるんだと、こういう思いが愚痴です。だからここで言う貪欲っていうふうに言うとね、なんかこう執着するものが欲しい欲しい欲しい欲しいっていうのがね、これが問題なのかなとこう思いがちですが、そうではなくて、この摂生やこの中等や邪因や妄語やね、怨獣、それをするね、欲することをね、これを貪欲っていうふうに言うわけです。だからそれぞれどんな欲があるかっていうことがね、違ってきます。この摂生ではとにかく上に立ちたい、負けたくない、バカにされたくない、ね、下に見られたくない、責められたくない、上に立ってね、
思い通りにしたいっていう心なんです。これが摂生号っていうふうに言いますね。で、これはですね、自分が上に立っている時、つまり相手が完全に下になっている時は落ち着いているんです、ね、ところがやがて下の人がですね、成長していって、子供が成長していって、自分の意思や思いというものを持ち始めてくるとですね、なんで私はこんな風にいつもバカにされないといけないんだと、なんでいつも下に見られないといけないんだと、ね、俺はそんなもんじゃないぞということで、自分の頭を踏んづけている上のものが許せなくなってくる。これがうたた愛国賊死っていうことです。喧嘩が始まるってことですね。下にいるものが、くそー、本当に、もうなんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだよ、ということで、上に上がってくると、お互いですね、喧嘩し合うようになる。ね、お互い上になろうとするってことは、どちらかが下になれっていうことでですね、争いが始まる。この争いっていうのは、残骸殺戮死ということでですね、お互いを傷つけ合うようになる。この時に起きるのが統括地獄ですね。統括っていうのは鉄の爪が起きてね、へぇーと引っかくと、引っかかれると苦しいからね、お前俺が何をしたんだかね、何をしたじゃなくて、結局お前下になれってことですよね。踏んづけられよと、俺が上に立つんだってね、何、お前こそ俺の下になるんだってね、で傷つけ合う。とにかくね、どちらが下になるかという争いが始まるわけです。これがまあ家庭の中でね、起きる喧嘩というものでね、喧嘩っていうのはね、やっぱりね、どちらが下になるかっていうね、いう争いなんですよ。どちらが上になるか、どちらが下になるか。今まで自分が上に立っていた人がですね、今まで下になっていた人が上に立とうとしたときに喧嘩が始まるわけです。特にね、親だったらね、自分はずっと上に立ってますからね、下になるなんてことは考えられない。でも子供はね、自分は大きくなったんだから上に立たせてくれと、こういうふうに言ってくると、そうすると何クソっていうことで、こう争いが始まる、ね、傷つけ合う。これが残骸殺戮し、互いに鈍性する。鈍性っていうのは足の引っ張り合いが起きるってことです。もうね、なんて言うんですかね、相手の悪いところばっかが見える、ね、こいつはね、こんな悪いこともあるのに、あんな悪いこともしているのに、こんなこともしているのにね、平気で生きてる、本当に許せないやつだと、ね、もうね、悪いところばっかが見てね、見えて、もう足を引っ張って下に引きずり下ろしたくてしょうがない、ね、これが鈍性って言ってね、お前こそこんなこともできてないじゃないかと、何、お前だってこんなこともできてないじゃないかってね、なんだこんなね、本当にカッコつきやがってね、おーとかね、おーってこうやってね、下に下げようとする、こういう争いが始まると。これは摂生号。ね。そして、善を習することを知らず。善を習するっていうことは、相手を許してあげるっていうことができない。ね。自分が上に立つまでは、相手が下だと認めるまでは、ね。ああ、間違っておりました。私が悪かったです。すいません。心から頭を下げて、私にひれ伏しですね。そして私がふんと頭の上を踏んで食ってやるまではね。でも二度と私はもう歯向かうようなことはしません。そうか。うん、で、こういうふうにやるまでは、決して腹の虫が収まらないっていうのが摂生号。ね。こういう気持ちが、摂生なんですね。悪逆無道にして後に大罰を受け、自念に思考するということで、そうやって争いを、ね、していると、 結局ですね、自分が一時的に上に立つことはあってもですね、足を誰かから引っ張られて引きずり下ろされて苦しむ時が来るっていうことです。ね、ですね。人命を期して犯すもの許さずっていうことで、人はこれを裁くことがなくても天が必ずこの人を裁いてくれると。そうやって上に立つ者は必ず、ね、上にこだわる、負けたくない、馬鹿にされたくないっていうものは必ず報いを受ける。どんな報いを受けるか、ね、故に貧愚、貧乏になれます。それでしょ、貧しくなる。下賤っていうことはね、非常にこう、下品というかね、徳のない人になる、ね、そうやって、人と競争して自分が上に立って勝ったとしても、その人はですね、人間的に幼稚な人になってしまう、ね、そして骨骸ですね。骨骸っていうのは小敷みたいなもんですね。人から何かをしてもらわないと生きていけない人になっていく、まあ、いわゆる、なんていうんですかね、看護が必要になっていくような人ですかね。年を取った時に、なんですかね、ボケてしまってね。そして、お世話をしてもらわないと生きていけないような人の、なんていうんですかね、施しを受けなければ、人から支えてもらわなければ生きていけないような人になっていくと。ね、孤独、一人ぼっちになっていく。なんて言うんですかね、やっぱりこの殺生後の人ってのは周り中の人を切って切って切って切って切って最後はね、ほんとボケちゃうわけです。でボケたらもうね、まあ何も上がらなくて全部お世話してもらうと。で周りの人たちはね、なんでこんな人をね、こんなお母さんをね、こんなお父さんをお世話しないといけないのって思いながら、だけどお世話をしないといけないと。ね、もう怒りをぶつけてもはーって感じでね、もう気づいてないと。こんな風にね、今までひどいことをしておきながらね、最後はね、本当にボケて逃げていくつもりかとね、そうやって私にお世話をさせるんですかと、ね、今まで踏んづけてきたのにね、こんなっちゃうなんてと、もうこういうのがね、殺生です。龍門恩和。両門恩和っていうのはですね、これは身体に障害がある人っていうことで、別に身体障害者になるってわけではなくて、昔はですね、身体に障害のある人は人間としてバカにされてきたってことです。人間扱いをされなかったんですね。ですから、殺生をしている人っていうのは人間として見てもらえないってことです。まあ、妖怪の類、もののけの類のような感じでね、人間じゃないと。人間として見てもらえないってことですね。そして愚痴平悪ってことです。愚痴ってのは自分の間違いを認めることができない、ね、平悪っていうのは自分の間違いを正すことができない。もうとにかくね、人を傷つけてもね、こんなに傷ついたんだって言っても直そうとしない、認めようとしない、俺は正しいんだと、お前こそ間違ってるんだと言って自分の我を押し通していくですね。応教不退の類あるに至るですね。応教不退っていうのはですね、そういう殺生後に育てられた子供はですね、引きこもりになったりね、また鬱になったりですね、人間的に成長することがないまま、なんていうんですか、大人になっていくっていうことです。はい。ね、だからね、一生懸命ね、親だったら子供を育てたはずなのに、そうやってこう自分の思いを通してね、ね、こんなにしてあげたんだって言って育てた子供がですね、結局働きに行くことができない、ね、社会にも出れない、ね、行け行けって言ってるのに社会に出るもんね、出ようとしない。でそれに対して腹を立てて、お前が悪いんだと、もうこんなに大きくなってなんでお前の面倒を見なくちゃいけないんだとかね、怒る一方、全然その人を 大事にしてこなかったからこうなったのにね、お前のせいだと、お前が悪いんだ、俺はちゃんとやってきたんだ、ね、それをね、自分の間違いを認めようとしない、こういうのが殺生っていうことですね。まあ、とにかく攻める攻める攻めるっていうのがね、これ殺生です、ね。この殺生語をなくすとどうなるのか、もう攻めることをやめたらどうなるのか、そうするとまた損機合福交際妙達なるあると、ね、損機っていうのは人間的に徳を身につけていくようになると、ね、合福っていうのはお金持ちになる、交際っていうのは高い才能を持ち、妙達っていうのは知恵を持っている。どんな人かっていうと、皆粛清に時効にして善を修しっていうことでね、そのお金持ちになる人はどんな人なんですかと言ったら、そのね、幼少の時にですね、親がちゃんと子供の面倒を見てくれた。子供の面倒を見るっていうのはどういうことですかっていうと、決してですね、自分が子供の上に立たないと、ね、子供がね、上に立ってきたらね、気持ちよく下になってあげると、そうやって、決して、なんていうんですかね、子供を責めることなく、ね、子供を見守ってあげる、子供の話を聞いてあげる、子供を、ね、認めてあげる、子供を一人の人間として見てあげる。そうすると、その子供っていうのはですね、成長していくとですね、徳を身につけ、お金持ちになっていくと。人から必要とされる人になる。そういう、なんていうんですかね、子供っていうのはね、そういう人っていうのは、やっぱりね、親に孝行したいっていう気持ちが起きてくるんですね。よくね、五逆罪とかっていうふうにね、五逆罪は恐ろしいんだ、だからね、五逆罪作っちゃいけないぞっていうふうに言われた人はね、ああ、親にね、恨みがある、親に怒りが起きてる、こんな私は五逆罪なんだ、ひどいとかじゃなくてね、そうなってしまったのには必ず因果の道理があるわけですよ、ね。あなたがなんでそんな親に恨みが起きるのか、親に怒りが起きるのか、それは親がちゃんと子供を育ててないからなんです。確かにね、ご飯は食べさせてくれた。肉体は養ってくれた。だけど心はね、心は支えてもらってない。心の栄養は全然もらっていない。だから、なんて言うんですかね、親にどうしても、親を大事にしたいとは思えない、親に恩があるとは思えない、親に恨みがね、どうしても起きてくる。それはね、いや私は五逆罪なんだ、自分が悪いんだっていうね、責める必要はないわけですよ、ね。ああ、自分はそういうふうに親に感謝できないのは、それは親が私に愛情を注いでくれていなかったからなんだと。じゃあその親はどうして愛情を注いでね、くれなかったのか。言ったら、それはね、愛情の与え方を知らなかったからなんですよ。ということは親の親もですね、愛情を知らずに育った。与えてもらえなかった。もう五逆罪がずっと連なってたわけですね。だから殺生っていうのは、まあ、なんていうんですかね、一番わかりやすく言えばね、その愛情を知らないから殺生になるんです。ね、思いやりの心を、ね、与えてもらっていないから殺生が吹き上がってくるんです、ね、なんて言うんですかね、寂しいから殺生が吹き上がってくるんです。認めてもらっていないから殺生が吹き上がってくるんです。はじめはね、泣いてたわけですよ。寂しいよ寂しいよ寂しいよって泣いてたのがね、だんだんね、なんで私はこんなにね、認めてもらえないんだ、寂しい思いをしないといけないんだ、うるーって怒りにね、変わっていった。これが殺生なんです。上に立ちたい。上に立ったら、上に立ったら、上に立ったらが殺生だけどね。上に立って何がしたいのかって言ったら、上に立ってね、結局、親から認めてほしかったんですよ。こういう殺生号の人っていうのは、 サイの河原にね、いる子供のようなもんなんですね。サイの河原に行くと、こう、石をね、積むわけですよ。一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため、そうやって、親に認めてもらいたい。認めてもらいたい。認めてもらうためには上に立たないといけないんですよ。誰よりも上に立たないと、人はね、認めてくれない。親は認めてくれない。愛してくれない。愛情を与えてくれない。そう思ってね、一生懸命頑張って上に立ってね、認めてもらおうとする。だけど一つ積んでも認めてくれないから二つ積むんですよ。二つ積んでも認めてくれないから三つ積むんです。三つ積んでも認めてくれないから四つ積むんです。そうやって、なんていうの、この殺生業の強い人ほどね、頑張っても頑張っても頑張っても認めてくれなかった人なんですよ。負けたくない、バカにされたくない、そういう気持ちの強い人ほどそれだけ認めてもらえなかった人なんですね。頑張っても頑張っても認めてくれないからもっと頑張っちゃった人なんです。だけどそうやってね、頑張って頑張って頑張ってね、上に上がろうとすると鬼がやってきてね、無常の鬼がやってきてガシャンってね、この石を壊していくわけですね。つまり自分が上に立とうとしていたらね、誰かが足を引っ張って下に引きずり下ろしていくと。そうするとまた泣きながらこうね、石を積んでいくわけです。それを果てしなく続けていくのがね、サイの河原ですけど、それを果てしなく続けていくのが殺生業なんですね。だから愛情を知らないから殺生業になっていくんですね。そして愛情を知らないからもがいてもがいて貧しくなるんです。お金を稼いでもそのお金を認めてもらうためにね、大盤振る舞いしてしまうんです。だから貧乏になる。お金をどれだけ手に入れてもね、そのお金がね、自分の元に残ることがない。だって心が常に乾いてるもん。ね。寂しいんですよ。殺生業の人っていうのは。一人ぼっちなんです。誰も私のことを向いてくれないって思ってんです。だから、一生懸命認めても欲しくてね、動いたりするんですよ。頑張ったりするんです。殺生業の人ほどね、人の役に立とうと頑張るんです。認めて欲しくて頑張るんですよ。お金を手に入れたらね、バーンと人のために使っちゃうんですよ。認めてもらいたくてね。で、結果的に後先考えずにお金を使うから、貧乏になる。知恵がないから、人がね、もうなんていうんですかね、ハゲタカのような人たちがね、集まってきてね、全部奪っていってね、その時だけはね、うまくいってる時はチヤホヤ人が集まってきてね、うまくいかなくなると人がさーっと離れていくと。ああ、この人たちは自分をね、騙しにやってきたんだなってこともわからない。これは下船。結果的に、自分の持ってきた財産とかね、そういうものが全部奪われて、最後は人のお世話になってね、生きていかなければならない。そんな自分を認められない。馬鹿にされたくない。ね、俺は間違ってなかったんだと。すべてを失ってもなおですね、俺は間違ってない、間違ってないんだと、我を通していくような存在になっていく。ですね。これが、なんていうんですかね、殺生業ですけど、この殺生業は、じゃあ、殺生業の人はどうなっていくのかと。ですね。右から、94ページの右から、1、2、3、4、5、6、7、8行目ですね。命終わりて、後の世に、最も深く、最も激しい。この殺生業の人はですね、死んだら、じゃあ、楽になれるか、幸せになれるか、というとですね、死んだらもっと苦しい世界に落ちていくと、ね。どんな世界に落ちていくんですかと。この殺生業の人が落ちていく世界をですね、八大地獄にして説かれてるわけですね。だからこの殺生業の人は、殺生業を持ってるとね、どこに行くんですかと。一番軽い地獄が統括地獄。
ね、最も富岳ということですからね、もっと深く落ちていく。どこに落ちるんですか？統括地獄の次はどこですか？国上地獄、ね、じゃあ国上地獄の下は、ね、どこですか？ね、集合地獄、集合地獄の下はどうですか？共感地獄、共感地獄の下は大共感地獄、大共感地獄の下は消滅地獄、消滅地獄の下は大消滅地獄。じゃあその最後はね、一番下はどこですかというと阿鼻地獄です。これが最も深く最も激しいということですね。最も深くっていうのは最も深いところへとどんどんと落ちていくということです。だからこの殺生業をなくさない限り地獄行きは間違いないですね。はい、その有名に入り書を転じて身を置くですね。例えば横暴の通句極刑のごとし、その苦しみを例えるならばですね、その世の中のですね死刑ですね、極刑に値する苦しみがやってくると。そんなね死刑ぐらいの苦しみじゃないですか、大丈夫です。まあでもこれはね、まあ肉体の苦しみですからね、まあこれ以上苦しみがないよっていう苦しみを受けていくと。故に次年の三途無量の苦悩あり、宇多田その身を変え形を改め道を変えて、うくるとこの寿命あるいは長くあるいは短し、死んでね生まれ変わる、いろんなね世界に生まれてくる、その身を変えてですね、形は違えどね、世界は違えど、うくる時の寿命、ね、生まれてくる、ね、ものが、ね、長く生きれることもある、または短いこともある。だけど苦しんでいることには変わりないってことです。どんな世界に生まれようが、どんな体を持とうが、どんな生き物に生まれようがですね、苦しんでいることには変わらないと。今時期、今人常識、次年にこれに赴く。まさに一人愛、向かい、愛従いて共に生じ、互いに報復して耐えること、耐え終わること、あることなしと。この殺生業の人は生まれても生まれても生まれても生まれても生まれても、周りに私を傷つける人たちが集まってくる。ね。どこ行っても、何をしても、自分の心を傷つけてくる。自分を責めてくる。自分をバカにしてくる、そういう者たちがどこ行ってももう集まってくると。大悪未だ尽きざれど、愛離れることを得ず、この殺生業から離れるまでずっとやってくる。その中に転連していずる時あることなし、この殺生業をなくさない限りですね、その中にもうずっとはまってね、どれだけ死んで生まれ変わろうともこの苦しみから離れることはできない。下脱えがだし、痛み言うべからず、その苦しみはとても説明をすることはできない。天地の間に次年にこれあり、ね、この世界にこの苦しみがあるんだ。即時ににわかに 全幕の道に至るべからずといえども、必ずまさにこれを期すべし、これに期すべしとですね、すぐには殺生業を作ったからといってすぐに苦しみがやってくるわけではない。一時ね、なんていうんですかね、いい思いをするときもあるかもしれない。だけど必ず最後はもうどうしようもない苦しみがやってきて苦しむんだ。地獄に落ちて苦しまなければならない。生きている間も地獄なら、死んでからもまた地獄、生まれ変わってもまた地獄ならばね、何度死んでも地獄にしか生まれない。どんな風に生まれたり、どんな形を持ったかもしれないけど、どこに生まれようが私のことをですね責め抜く者が周りに集まってきてですね、ちょうど砂糖に群がるアリのようにですね、自分の心を傷つけてくるような人たちが集まってきて、そして、苦しみ続けなければならない。ああ辛いな、苦しいな、死んだら楽になるかな、なるわけないんですね。 死んでも死んでも生まれ変わって生まれ変わって生まれ変わっても苦しみ続けなければならない。そこから出ることができず、もがき続けですね、苦しみ続ける世界が殺生業と言われる悪なんですね。十悪の一つ、殺生と言われるもの。長くなりましたので、ちょっと休憩をします。